シネマクエストラジオ。
さあ今夜のシネマクエストラジオは、現在公開中のカンヌ国際映画祭に正式出品された寝ても覚めても、主演の東出昌大さんと監督の濱口竜介さんのインタビューをお楽しみいただきます。その前に、少しどんな映画なのか、ストーリーなどを私ケイちゃんから紹介したいと思います。サラリーマンの良平は会社にコーヒーを届けに来た朝子と出会います。まっすぐに思いを伝える良平に、朝子は戸惑いながらも惹かれ、交際が始まります。が、朝子には良平に告げられない秘密があったのです。良平はかつて朝子が運命的な恋に落ちた恋人バクに顔がそっくりだったのです。同じ顔をした2人の男と、その間で揺れ動く女の8年間を丁寧に、そしてスリリングに描く本作。心をかき乱され、恋愛感を揺さぶられる、ただならぬ大人の恋愛映画の傑作です。突如姿を消し、朝子が心のどこかで思い続ける運命の人バク、そして一途に朝子を思う良平を、初の一人二役で新境地を見せたのは東出昌大。バクと良平の間で揺れ動くヒロイン朝子には、新生唐田エリカ、本作が本格演技デビューになります。そして瀬戸康史、山下理央、伊藤沙莉、渡辺大地、中本浩二、田中美佐子の豪華キャストが脇を固め、物語に深みを与えています。なんとラジオ関西でおなじみの谷五郎さんの声も映画の中で聞こえてくるんですよ。監督は前作ハッピーアワーでロカルノ、なんとをはじめ、数々の国際映画祭で主要賞を受賞し、その名を世界に轟かせた気鋭濱口竜介、芥川賞作家柴崎智香による原作寝ても覚めてもに惚れ込み、その映画化で満を持して商業映画のデビューを果たしました。また日本のエレクトロミュージックを若くして牽引する豆腐ビーツが映画音楽に初挑戦。物語の情感に寄り添うこの楽曲主題歌リバー、切なくも爽やかな余韻を残してくれます。新しい才能が集結し生まれた本作は、カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出され、日本映画の新しい波と海外メディアが絶賛しました。 CM を挟みまして、お待ちかねの主演の東出昌大さんと監督の濱口竜介さんのインタビューをお楽しみいただきます。今回このインタビューは、私ケイちゃんではなく、シネマクエストラジオではおなじみのシネマパーソナリティ津田直美さんにお願いしました。それではお楽しみに。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
私映画ですね、
はい、
今年のベスト10に入るぐらい超好きです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういう女性多くないですか。
いや、そういうことを言ってくださる方が全員だったらいいんですけど、ね、勇気づけられます。ありがとうございます。
いや、はい、監督は女性好きですよね。
女性好きです、はい、
めっちゃ描く、なんかこう細かいところが女性ですよね。
どういうところですか。
例えばね、バクが、はい、バクに、はい、バクを好きになるっていうのが、はい、何箇所かのシーンで、はい、ギュッてわしづかみにするシーンを、はい、ちゃんとこうバクの演技によって描いてらっしゃる。例えば、
はい、
最初の、まあ、キスシーン、
はい、
まあ、あれは唐突だし女の人びっくりしますよね、
はい、
で次クラブ行った時に、はい、なんか踊りに来た男の人蹴ったりしはるでしょ、
うん、乱暴な、ね、無体なことするんですよ、
はい、でその後車じゃなくてバイクでデート行くんですよ。
そうなんですよ。
もうね、それで女性はね 飽きませんよ。
すごい。
そうですか。突然中止して車で人殴ってバイク乗ってると
今の話。
いや、そうそう、
話だけ聞くと
そう、
おかしい人ですけど。
でもラジオ聞いてる人はぜひこれを東出さんの顔した人がやってる。
いやいや、顔してください。
想像していただくと。
なんかやっぱり女性ってああいう突然のかっこいい人に、しかもなんかあの、なんだろ、ビーチサンダル履きの、はい、でもぐちゃぐちゃだけどかっこいいっていう人に、はい、うん、そういう、
いや、そういうことあるらしいですよね。なんか僕はもう悔しい思いで見てますけど、そういうことはあるらしいと。どうもそういう人にぐっと来られると心が動いてしまうということはどうもあるらしいですよね。
やっぱりでもその辺意識して描いてらっしゃいますよね。いや、
でもまあ、これは原作があるんですね、うん、でその原作が柴咲智香さんっていう、まあ、その女性の作家さんだっていうことももしかしたら大きいのかもしれないんですけど、ね、やはり自分がただその脚本書くだけだったらあそこまで振り切れたキャラクターを書けるかどうかわからないっていうのはありますよね。いや、でもこういう男性を女性は好きになるんだっていう確信のもとやっぱやれたっていうのはなんかすごくでかいとは思います。
東出さんは脚本最初にお見になった時どう感じられました？
はい、そのおっしゃっていただいた通りにやっぱりバクが魅力的にならなければいけないなとそこは苦心したところの一つでした。でもその、まあ、映画をご覧になっていただけると分かるんですけれども、やっぱりバクってつかみどころがないというか、うん、遠慮がないっていうところだったり、これが本当に気がよく使えて女の子のケアがうまくてとかっていうとただのチャラ男になっちゃうのでそうじゃないっていうこの人物っていうのはどうやって演じようかなと最初は考えてたように思います。ただ濱口監督がそれは良平もなんですけれども、バクと良平という二役をやって良平もバクも演じ分けっていうのをあんまり考えないで、このセリフが東出さんの体から素直に音として出たらそれぞれのキャラクターに映るようになりますからってまずおっしゃってくださったので、そうですね、その言葉のあの意味は真相ではまたちょっと違うところを指している言葉ではあると思うんですけれども、ただ安心しきって濱口監督の作品にどっぷり浸かろうと思ってやってた次第です。
あゆ朝子っていう女性はどうですか？
東出昌大として朝子はどう
ですか？そうですね、
そうですよね。まあでも原作読んじゃってるしな台本読んじゃってるし、まあこれしかなかったんじゃないかなと思います、うん、ただ僕はやっぱりいい映画の終わり方だなと思います、はい、
監督的にはああいう女性はどうなんですか？
いや、でも僕は本当に、まあ、これは原作レベルでっていうことなんですけど、まあ、すごく納得したんですよね、彼女の行動の一個一個というか、うん、まあ、驚く行動をするんですよね、ラスト、特にラスト30分ぐらいが怒涛の展開なんですけど、うん、あのってなるんですけど、うん、でも本当にそれはあの深く納得するというか、まあ、その原作小説を読んでいた時に驚くんですけど、ああでも朝子ってこういう人、まさにこういう人だよなと、こういうことやる人だよなって思いながらまあ読んでいたので、なんかそういうまあことがなんかできたらいいなと思ってやっておったんですけど、なんかその朝子ってあの好き嫌いとかじゃなくて、もうこっちが好きになるとか嫌いになるとか関係なくて、朝子ってこういう人だよなみたいなそういう感じなんですよね。なんかそれはすごく、まあ結局やっぱりそういう人じゃないと魅力的じゃないっていう気もまたします、う
ん、なんかね映画を拝見してね、うんうん、最初に思ったのが、うん、成瀬みきおさんの映画を見てるみたいだっていう
すごい
ことをなんか意識がありますか？
いやいや、
猫が出てきたりとか。
それはだってそれこそね、東出さんにじゃあちょっと成瀬みきおの乱れる見ておいてもらっていいですか、うん、みたいなこと言いましたもん。
本当ですか？
本当です。
なんかあの日常生活のね、
はい、
なんていうかあのやるせない感じとかね、
はい、
すごいなんか感じて、
そんなことちょっと言っていただくと世の中の映画好きの皆さんが怒ったりしませんか？大丈夫ですか？まあでもそんなことを言っていただくのは光栄ですね。
あ、そうですか。それご覧になったんですか？
見ました。乱れると乱れ雲ですよ。
そうですね、
まあ、乱れ雲
両方のどっちも、
はいはい、
で加山雄三さんがとにかく素敵なんです、
はい、
良平に近いと思いますって言って見た後に、監督これ良平に近いんですかって言った、いえ忘れてくださいって面白かった
そうですね、なんか気の迷いだった
いやいやいやいや はい、でもすごい美しい映画でした、
うん、そうですよね、うん、だからその美しさがすごい
出てる、いやそれは本当に嬉しい褒め言葉をいただきました、ありがとうございます。
あとジョゼと虎と魚たちっていう映画私大好きなんですけど、
これは実はプロデューサーがジョゼと虎と魚たちのプロデューサーなんですよね。
私ちょっとすいません不勉強で、
いやいやそんな、
それを見た後の感じが、はい、あの映画見た時もこの映画見た時も3日ぐらい引きずるんですよ、
はい、
あのあと良平どうしたか、良平がちょっとバクになっていく感じっていうか最後ね、
まあまあなんか
なんとなく
分かり、僕ちょっと分かります、まあ、朝子がやっぱりバクになんバクからなんか感染した感じっていうのがあって、うん、多分朝子から良平にもなんか感染するのがきっとあるんですよね、うんうん、なんかきっとまあまあちょっとそれはあのこっから先は言えない
ですけど、そうですね、私の話なんでね、だからあのそういうラブストーリーのなんていうかヨーロッパ的でもあるけどすごく日本的な、うん
はい、
なんかこう好きだけどこう なんうまく、まあ朝子は好きとかすごいね、うん、2人は良平と2人はすごい言いますけど、なんかそのもっと奥にある何かを感じて寝られなくなるっていう、うんうん、
すごい
できた作品ご覧になった時いかがでした？
僕は台本も読んでるはずで、やっぱり脚本読んでるとこういう映画になるんじゃないかなって、他の作品でもどっか予想するところはあったんですけど、台本読んでるのにこんなに感性が裏切られたというか、想像と違ったものになってるっていうのが非常に驚いたっていうのが衝撃の一つです。でもう一つは、見終わった後に全然咀嚼しきれないでずっと胸の中になんかうずきみたいな、この感情はなんだみたいな、それを結構長く引っ張りました。で2回目見た時にすごいいい映画だなと思ってなんかやっぱり文学作品のように一回でやっぱり素直に分かったって言っちゃいけないような気がするし、多分10年20年経ってまたそれぞれ見返したら違う感想を抱く作品なんだろうなと、今は漠然とそういうふうに思ってます。
なんかあの出てらっしゃる皆さんが、はい、きっと多分すごい仲いいんだろうなっていう感じが、
何でもお見通し
だね。いやそんなことない、いやなんかあの瀬戸さんの感じとかもね、はい、これ演技してんのかしてないのかぐらいの雰囲気に感じられて、うん、やっぱそういう撮影現場ってそんな感じだったんですか？
和気あいあい、
うん、
しました。
本当にその同年代の俳優たちがまあ基本6人いるんですけど、うん、まあ、登場人物的には7人ですけど、うん、まあ、本当にみんな仲良かったですね、うん、現場では。これは、
うん、
で何かって呼んだんですけど、で監督が、カメラを回してからいっぱい素敵なシーンが脚本になくて撮れたっていうことを何かに、うん、
これはでもその脚本通りに撮っているんですけど、まあ、あの東出さんが脚本から完成が全然分からなかったみたいなことを言いましたけど、まあ、僕も分かってるわけじゃないんですよね、うん、役者さんが演じてるところを見て、あ、これってこういうシーンだったのみたいな、こういうセリフだったのみたいな、あ、こういう表情するのっていうことが、まあ、思うというか、まあ、そのことによって、まあ、この映画がどういう映画なのか撮りながらだんだん分かっていくっていう、まあ、感じなんですよ。だから
例えばなんか一つこういうシーンがあったとか具体的に覚え
てらっしゃる？これはねラストですね。
言えないし。
ラスト、あんなまさかあんな表情するとはみたいな、なんかそういうか。
両兵が、
いやいや、
まあ、2人が
これちょっと、ま
あまあ、そうですね、はい。
まあ、これはでも、まあそのね、最後誰が映っているのかっていうのも、まあ一つのサスペンスなので、ちょっと伏せておきたいところではあるのですけれど、まあなんか、いやでも本当にずっと見てられる顔をしてるんですよね、その登場人物たちが。なんかずっと見ていたいような顔をずっとしていて、それはなんかあの撮影現場でもよく覚えています。
なんか東出さんは大阪弁ごちそうさんでお得意だっただから大丈夫だったと思うんですけど、あのノリツッコミみたいなのも結構ありましたよね。
ありましたね。なんか瀬戸くんが急に標準語のはずなのにほな行こかって言って、なんで関西弁なんみたいな、なんかありましたね、うん、あの呼吸っていうのはあれは田中、脚本家の田中さんが書くんですか、監督が書くんですか？
まあまあセリフは大体あの書いております。まあでもまあ、その共同監督の田中さんが書いた素敵なセリフもたくさん残っておりますけれども、関西弁のところは一応その関西で何年か暮らしたので、まあバーッと書いて、でその方言指導の方に直してもらって、最終的にチェックしてもらって、
あの関西弁って音がそうであったらいいだけではなくて、なんかこう間とか、
うん、
テンポとか、うん、そのノリっていうのが、うん、やっぱりこう、うん、関西人にとってはすごく大事だったりする、うん、バッチリでらっしゃいました。
いやいや嬉しい。
いやいやそれはすごい。
なんかすごいその辺意識とかなんかありました。
う
ん、
いやでも大変だなと思いました。方言指導の方が現場にもついてきてくださったりはするんですけれども、何かあるシーンで高速バスに乗って現場に来たんだけど到着が遅れたっていうセリフがあって。ほら高速バスって遅れることありますやん、もっと前に着くはずやったんですけどっていうセリフがあったんです、はい、これがもっと前に着くはずやったんですけど、前って標準語と違い関西弁の方の訛り方すると目の前って意味になっちゃうから、うん、もっと前に着くはずやったんですけどだったら目の、ま、時間軸としての前になるからって言われて、前前えそんな細かな差がみたいな
音だけで場所と時間と
時間がずれるっていうのは標準語にない、うん、あれなので面白いけど難しかったですね。
伺いたいんですけどカンヌではどうでしたか。
どうでしたか、ね、
どうでしたか監督どうでしたか。
いやまあでも本当に、まあ、地に足がつかないような感じっていうのはまあありましたね。そのレッドカーペット歩くとかスタンディングオベーション受けるとか、うん、まあ地に足がつかないけれどもまあそのなんていうんですか、一緒に仕事をした、まあ、役者さん東出さんと唐田さんと、まあ、そしてプロデューサーの人と来れて、なんか一緒に来れたっていうことがなんかとっても嬉しかったですね。なんかこんなとこまで来るとまさか思っていなきゃいなかったけれども、なんかみんなでここまで来たんだなっていう感じがとっても嬉しい感じがしました、
うん、なんかやっぱ違うんですか東京とかの映画祭とは全然。
なんか違いますね。ギラギラしてますね。なんか
世界中のタキシードが集まってるんだなこの街にって思いました、
うん、東出さんは実際にレッドカーペット歩かれてどうでした。
やっぱり監督と同じようにふわふわした気持ちっていうのはあったんです。ただ生意気にも演者もスタッフさんもプロデューサーディレクター誰一人今までカンヌに行ったことがないのにこの作品でカンヌ行けたらいいねって撮影中から言ってたんです。でももうそれって本当に草野球チームがメジャーリーグ夢見るみたいな話で何バカ言ってんだっていうのはあったんだけど、みんな濱口監督の映画に対する純真無垢な愛情っていうのが素晴らしいっていうのはみんなの共通認識だったので、もうこれについてったらいけるだろうというか、これに勝るものって多分ないんじゃないかって、そういう監督の真心に感化されながら撮ってた映画だったので、まあみんなで行けたっていうのはなんか ありがたい、こんなことがこんな光栄なことがあっていいのかっていう驚きと、信じてたものは嘘じゃなかったんだなっていう両方と複雑な思いでした。
お客さんで言われた言葉で印象残ってる、
はい、
感想は。
これは僕はゴーストストーリーですか言われたことですね。なんか現実全く現実の話で作ってるつもりなんですけど、これゴーストストーリーだろうみたいな感じのアメリカの記者の方がもうすごくいたった的な感じでまあでもなんかそういうなんていうんですかね、異界とのまあすごくこれ日常的な話なんですよ。日常的な話なんですけど、なんか異界を感じるんだと思うんですよね、うん、きっとなんかこれあれこれ現実みたいな、うん、でもそれは現実としてはこっち扱ってるんですけど、うん、なんかそういうものがきっと映っていて、だからそういうことを言われるのかなっていうことを思いましたね、うん、まあ、でもヨーロッパで多分日本のホラーとかそういうのってすごく評価が高かったりするから、うん、それもあるのかもしれないんですけど、うん、なんかそれはとても面白かったです、その反応は、うん、
東出さんは。
僕は監督が横で聞かれてたっていうので、この映画はホラーかって、まあ、同じ意味なんですけど、監督の答えがまたすごいなと思ったのが、ホラーというか愛っていうのは一種の狂気だから、その狂気性が映った結果そう見えたならそういう感じ方もいいのかもしれないというようなことをおっしゃってて、そうなんだよな、愛って理由がなかったりするけど考えたら狂気だよなって思ったので、その感想は非常に面白かったです。
愛と狂気は紙一重、
はい、
大丈夫ですか。
そろそろお時間が近づいておりまして、
そんなに楽しい時間が
最後にお一言ずつ、リスナーの皆様に、はい、こういうところを見てほしいっていうのをいただけたら、
はい、じゃあその 関西をまあ舞台にしている、まあ、その前編ではなくて、まあ、大阪から始まってで、まあ、最後また大阪が登場するっていうそういう話なんですけれど、まあ、その皆さんが暮らしている景色そのものがまあ映っていたりすることもあると思うので、そういうことも含めてでも自分たちの生活と地続きの話なんだなって思って、うん、まあ、見てくれたらとても嬉しいですね、うん、なんかとてもなんか荒唐無稽な展開をするんですけどでもこれやっぱり自分たちの生活となんかつながってるのかもしれないって思って見てくれたら本当に嬉しいことだと思います、
うん、はい、東出さんからは
監督のおっしゃる通りなんですけれどもこの作品を見た時に多分一言だと思えなかったんです。それは演じたからじゃなく自分の東での日常にももしかしたらありえることなのかもっていうぐらいなんか日常の空気っていうのと非常に近しいものを感じたからこそ怖いうずくみたいなのを感じたんだと思います。いろいろあったけどずっと一生続く愛を二人はこれから仲良く暮らしてきますっていうラブストーリーではないです。愛っていうのはいろんな形があるとか残酷な面もあるとかそういうことを教えてくれるというかそういうことが描かれている作品になっていると思うので非常に問題作だと思うんですけれども、ぜひ劇場に体験しに来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。